マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第220回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第220回目です。前回ですね、219回目だったんですが、なんか129回目って言ってたみたいでしたね。配信してすぐですね、5分ぐらいしてからツイッターで連絡があって、もうすぐ聞いてくれたんだと思って、思ってたんですが、なんか129回吸ってますよつって、で聞き直したらそう言ってましたね。でエンディングでも最後までずっと129回って言ってました。まあなんかちょっと先週もね、ドタバタしててなかなか集中力に欠けてたとこありまして、まあちょっとまあそれ聞いた後はもう配信しちゃったしいいかなと思いましてね、ちょっと前回は、ちょっと失礼しました。まあそういうところで、まあ、今回、220回目ということで、これ今回間違いないですね。まあ、今年ですね、2013年最後の配信となります。今年も1年間ですね、この番組聞いていただきまして、本当に皆さんどうもありがとうございます。ちょっとですね、また例によってドタバタと忙しくなっちゃいまして、これからもっと忙しくなりそうなんで、さすがに毎週配信がちょっときつ怪しいなっていうところになってきました。まあちょっと編集時間をですね、ちょっと短縮するっていうか、あんまり編集しないで出しちゃうかもしれませんけども、まあ、こうやって、ね、犬が鳴いててもそのまま喋っちゃうかもしれませんけどね、ちょっとねご容赦いただきたいなと思っております。それでですね、219回目でですね、 V ボルトの話をさせていただきました。V ボルトの話をさせていただいたところですね、ある日Facebook である方からお友達申請がありまして、誰かなと思ってよく見たらですね、なんとこの V ボルトを出しているオレガのですね、社長の三好社長さんからですね、お友達申請がありまして、でタイムライン見させていただきますと、 Facebook の方でマイクロソフト MVP の木澤さんから紹介がありましたというふうに、ね、書いて、こちらの番組のね、この配信リンクを貼っていただきまして、もう大変恐縮です。まあその後ですね、まあ、ご意見やったらね、お願いしますという話もいただきまして、まあ、ちょっとね、V ボルトは今後私ぜひ、ね、使っていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。さて、そういうところでですね、今回何の話をしようかなと思ってたんですが、ちょっと昨日から冬休みのはずなんですが、例によって休止式になり、例によってってことないんですが休止式になっちゃいまして、で年明けもですね、三が日は休んで、4日5日の土曜日は、土日はですねちょっと出勤になっちゃうかなという状況になってしまいました。ということで次回の配信どうなるかなってとかちょっと微妙なところなんですけど、というところであまりネタが押し込んでる余裕がなくてですね、じゃあ今週何話しようかなというところで2013年を振り返るとそういうね、安直なネタでお話をさせていただきたいと思っております。まだテクノロジー系のポッドキャスト番組聞いてますとね、結構皆さん2013年を振り返るということで1月から12月までこう順を追って話をしてるっていうところで、まあ、それ結構聞いてたんで、いや そういうことやりませんっていう番組もありましたけども、まあ確かにそういうことやらずに何か他のことやろうかなと思ってたんですが、まあ、よく考えたらですね、皆さんアップルのこの今年1年の話をされてるんですが、マイクロソフトの今年1年の話をする方がやはり誰もいなくてですね、あ、じゃあネタ的には被ってないから私も OK かなというところで、まあ、マイクロソフトネタでですね、この番組でお話したことを、まあ、ちょっと思い出しながらですね、ちょっと今年のこの1年何があったかなっていうことをね、ちょっとお話をしたいなと思っております。というわけで1月なんですけどね、実際1月の第1回の配信、何の話をしたかというと Windows Azure、マイクロソフトのクラウドサービス、Windows Azure の話をしました。実はですね、かなり無謀な、ところで、やっぱりちょっとエンタープライズ系の話をですね、このポッドキャストで話すとですね、なかなかうまく伝わらないというところがあって、まあ、木澤さんの話難しいですって言われることよくあったんですが、この Windows Azure についてはですね、まあ、クラウドサービスってマイクロソフトがすごく力を入れている分野の一つで、まあ、ここの話をしたときに、クラウドサービスそのものと、あと Windows Azure というものについて今まで知らなかったんだけどよく分かりましたっていうふうにね、結構ご意見いただきまして、まあ、これお話できてよかったかなと思っています。でやはり 今年、まあ、Windows Azure は、ね、前からあるんですけども、やはり今年ほどやっぱりクラウドサービスっていうのはね、まあ、スカイドライブにしてもそうなんですが、あの結構なんていうんですかね、中心的な存在になってきたのかなっていうのは、クラウドサービスなしには語れないっていうかですね、そんな状況になってきたのかなと、そんなふうに思っています。あとはあの1月はですね、CES2013 ですね、コンシューマーエレクトリニクスショーがあって、まあ、これであの Windows 8のパソコンっていうのが結構出ましたってことのお話をさせていただきました。まあ、あのタブレットにもなるし、普通のキーボード付きのノートパソコンにもなるっていうところで、あのハイブリッドタイプのノートパソコンっていうのが結構発売されていました。まあ、後にですね 2-in-1 と呼ばれるようなカテゴリーになるんですが、まあ、あの Windows 8をタブレットとして使う一方、ノートパソコンとしてもキーボード付きでね使うっていうことをやるっていうことで、ノートパソコンの、ね、形の一つに、ね、なってきたんじゃないかなと思っています。まあ、そんな、ね、発売発表がされたのが CES2013 でした。どのことやってね、2月なんですが、2月はですね、もうこれ Windows Phone の話を結構してたんですね。って言いますのは Windows Phone 7.8、 Windows Phone 8がもう出ていましたけど、その 7.5 と 8の間にですね、8相当のユーザーインターフェースを持つ Windows Phone 7.8 が発表はされてたんですが、これついに日本の IS-12T にも降りてくるようになりまして、まあ、順次ねリリースされ始めて、私の IS-12T Windows Phone 7.8 にしました。で、Lumia 800もですね Windows Phone 7.8 にしました。これいつ来るんだいつ来るんだっていうのはね結構やってたんですが、まあ、あの、まあ、そういうところでね、まだまだ Windows Phone 使うよっていう話をしてたところにですね、この時ですね2月はあの Windows Phone 8の開発者セミナーっていうことで、日本マイクロソフトの高橋忍さんのですねお話を聞きに行きまして、まあ、聞きに行ったんですが、行ったらですね、焼き座さんもう知ってることばっかりですよって言われましてね、まあまあそういうやつに手渡してあのお話を聞かせていただきました。うん、やっぱりね Windows Phone 8端末欲しいですよね。うん、ちょっとねこれあの実はこの話を最後にですね、Windows Phone に関するセミナーのようなところは あまりなくてですね、あの Microsoft からですね、あのとは言っても私もそうですが、あの Windows Phone をですね、好きな方はですね今でも使い続けてますんで、まあ、これ非常にねまたあの先々こう期待したいなと思っています。といつもですねこの2月にですね私ちょっと買い物しまして iPhone 5を買ったんですね。まあ、いろんな事情が絡んで、まあ、ソフトバンクじゃなきゃいけないとか、それ以前にですねもう Windows Phone の端末を出してから IS-12T ほとんどその時も在庫もない状態になってきちゃいまして、というか、まあ、そもそもソフトバンクから変えられないという事情があって、でどうしたんだっけな、あの月々の契約支払いがですね iPhone が一番 Android に比べて安かったんですね。うん、まあ、それもあって、まあうちの奥さんと2人で、iPhone を切り替えて、まああれですね、まあ、iPhone は結構いいですよね。うん、あの今 iOS7 に押して、使っていますが、まあ、これであのテザリングをですね、iPhone5 でやるようになりまして、それまで契約してた e モバイルを解約してですね、テザリングも iPhone5 でやるようになりました。まあ、実際のところどうなんでしょうね、 7GB を超えることなくてですね、もうこれ結構いいなと思ってます。結構ね Surface にしても ThinkPad にしてもですね、もちろん Windows Phone にしてもですね、iPhone のテザリングを使って外で使ってるという状況になっています。でそこで3月、これ3月に大事件が起きるんですね。Surface RT が日本の発売を正式に発表しました。それまではですね、その去年の11月に、あ、10月ですね、Windows 8が出たタイミングで、Surface 自体が発売されてたんですが、結局ですね、日本では発売されてなくてですね、まあ、いつ出るんだ、いつ出るんだと。あの結局 Windows Phone の時と同じような状況になってきて、すごくあの心配してたんですが、まあ、それ以前にですね、まあ、マイクロソフトの、かなり上の方の方がですね、あのいや必ず出しますからって話を前もってしてたんですね。でちょっと今調整中ですと言って、まあこれいろんなの日本の OEM メーカーとかですね、まあ、いろんな事情が絡んでたと思うんですが、まあ、そこで、なんとか3月15日に発売にこぎつけたというところになりました。Surface RT ですね、 でもうみんな飛びついて買いましたね。みんなって私の周りなんですけど、でそこで悩んだのが私もそうなんですね。欲しくて欲しくてしょうがなかったんですが、どうだろうっていうのは正直だって、これを買うならウルトラブックを買うのか、そもそも買わないのか。当時49,800円、今は34,800円ですけどね、私と持ってる 初期型は、当時49,800円にキーボードをつけた、あのタイプカバーじゃない、タッチカバーで、ね、キーボードをつけたセットが57,800円でしたね。でこのお金をどうやって捻出しようかってことで、私が今までこうプラモデル作るときに使ってたエアブラシとかコンプレッサーとかですね、あとネットブックとかですね、こういったの数々の大切なものを盛りまして、まあね、なんとか買いました。結局発売してから私は2週間遅れぐらいでね、3月の本当末に買ったんですが、この時ね、本当に買うか買わないかと、買う買う詐欺だとかね、あとお金をどうやって捻出するかってことをですね、1ヶ月間ずっと悩んでて、ね、また例によって電卓叩いて、木澤さん結局買うんでしょってみんなに言われて結局買っちゃったんですけどね、良かったセンサーですね、すごく、今でも使ってるし、まあ、サーフェス2後で話しますけど、サーフェス2も出たんですけど、まあ、サーフェスなかなか、私にとっては快適で、ただもう一回り小さいのが欲しいなと思っちゃうところもあるんですが、まあ、それまた次の買い物の話になるかなと思ってます。でやっぱり画面も綺麗ですしね、なかなかこうお気に入りのタブレットかなと、そんな風に思ってます。で散々悩んでやっと買ったって話を聞いてた あるマイクロソフトの方がですね、木澤さんがここまでやってるのに我々は木澤さんにサービス一つ上げることができないのかって、ね、まあ笑ってましたけども、まあさすがにくれるわけにはいかないんでしょうけどね、まあなかなかそういうところでサービスはですね、私のお気に入りの、まあやっぱり今年買った一目金を買い物だったんですけど、あ買い物もう一個でかい買い物してますけどね、なかなかいいデバイスじゃないかなと思っております。さて、でその4月になって、でこの番組はですね、もうサーフェスの話ばっかりしてました。で実はIT メディアのオルタナティブブログの方にもサーフェスの話を書いたところかなりのアクセス数がありまして、今までにないアクセス数がありまして、でさらにね番組の方でサーフェスの話をしたあたりからですね、実はサーバーがですね、高負荷になってしまいまして、逆にダウンロードが皆さんできなくて聞けなくなってしまったという、ことがありました。これ4月の話ですね。ケロログを入り口に、私がちょっと、借りてるホスティングしてるですね、サーバーにデータを置いてたんですが、そのサーバーのトラフィック量がすごいことになっちゃって、で管理してる方からですね、木澤さんちょっと勘弁してって言われまして、でもう大至急、代替サーバーをと思ってたんですが、なかなかできなくて、まあ、でケロログがまた安定しなくなっちゃったんですよね。もうこれはレンタルサーバーどっか借りてですねやるしかないなと思ってて、桜インターネットのサーバーを借りました。でこの桜のインターネットサーバーも普通のプランだと高負荷になってしょうがないんですね。でプレミアムって有料のプラン、を申し込みまして、これでやっと安定して動くようになりました。まあ、それでやっと配信がねできるようになりまして、まあ、ここのところはですね、電気屋ウォーカーでおなじみのコーヒーさんにですねいろいろアドバイスをいただきまして、まあ、非常にね助けていただきました。本当にありがとうございました。まあ、おかげさまでねこういった話配信ができるという状況になっています。まあちょっと話がそれちゃいましたけど、で4月といいますと、これ Windows XP のサポート切れの1年前ということで、これ NHK が報じましてちょっと大騒ぎになったんですが、まあ、Windows XP ですね、来年の4月8日でサポートが終了します。そういうことで今企業とかですね切り替えとか大騒ぎになっているところなんですが、まあ、今でもね電気屋さんねビッグカメラとか行くとですねなんか今でしょっつってなんかやってますけどね、まあ、乗り換えキャンペーンもやってますし、どうも Windows XP から Windows 8.1 の切り替えということでかなり動いています。とは言ってもかなり厳しい状況じゃないかなというところもありまして、まあ、そこ含めてですね、まあ、1年前ですというところで、私が多分ここで番組で話したのは古い OS をいつまで使うことという話と、マイクロソフトもこれ事前事業やってるわけじゃないんで必ずどっかでサポートを切らなきゃいけないと。で Windows XP というのは異例に延長してやってたんですね、そのサポートですね。まあ、そういうところもあって、ここはちょっとこの機会でね、 切り替えることを検討されていかがですかって言ったんですが、まあこれで激励に触れた方結構いましてね。あの冷静にですね、結構私のお友達の方とか、まあいや木田さんそうは言うけどさと、結構大変なんだよっていう話をされてくる方がいまして、まあ、私もねあのそこは重々承知してるんですが、真ん中に遅れ出す人もいましたね。なんだっけな、ちょっと別件なんですけど、 Windows 8を企業利用の話ちょっとしたら、あなた自身が8使ってないでしょと、7使ってんじゃないですか会社でと、でそんなあなたの話なんか信用できませんって言った人がいましたね。まあまあいろいろ意見があるということなんですが、まあ、あのいずれにしてもですね、来年4月8日で Windows XP のサポートが切れてしまいますので、まあまあ、そこの話を、ね、させてもらったのと、まあ、NHK がこれ報じたってところでちょっと騒ぎになって、どうニュースでしょうかなかな、社会的責任がどうかなって言い出したところもあってですね、いやなんかちょっと違うじゃないかなってところもありまして、まあ、いずれにしてもですね、あと4ヶ月ですかね、なかなか悩ましいところなんですけど、そんな意向の話もさせていただきました。あとはこの時期に次の Windows、 Windows Blue というコードネーム、これのお話が出てきまして、まあ、結果的にはですね、これが Windows 8.1 だったんですが、この Windows Blue というのはこうね、次へつなぐ Windows の、ね、非常に重要な位置づけになってんじゃないかなと、そんな風に思ってます。そんな Windows Blue の話もさせていただきました。で5月になりますと、実はこの番組 iTunes ストアのテクノロジー部門で1位で、全体で iTunes の日本全体で7位になったことがあるんですね。でこの1位になって7月くらいまでずっと1位、落っこっても3位、まあ、ずっと1位になり続けたんですね。まあこれを見てた方々いろいろと思うところあったと思うんですが、多分ねサーバーを切り替えたことによってアクセス数とあと再登録者数が増えたというところで、そのでで1位になったというところもあるんですが、そもそもあれ基準が分かんないんですよね。でアクセス数は実際減ってはいなくて今むしろ増えてるんですが、私の番組は順位が50位とかですね、40位とか、そのぐらいになってしまいまして、まあ、ちょっとよく分かんないんですけど、まあやっぱりサーフェスの話したところとサーバーを変えて順位が上になったってことでですね、また新しく聞いていただいた方が増えていきまして、本当に、ね、ありがたい話でですね、まあ、5月なかなかたくさんの方聞いていただいてね、よかったなと思っています。まあ、そんな5月なんですが、ここでね、後で番組でリボンインターフェースを出したんですね。Office 2007から、搭載されている、リボンのインターフェースですね、メニューなんですが、これはですね、タイトルが分かってくれとは言わないが、そんなにリボンが悪いのかとタイトルで、まあ、結構注目も見てですね、多分今年一番か多分3本の指に入るぐらいのアクセス数だったと思います。で、まあ、リボンインターフェースというのは結局 Office 2003以前から使っている方から見るとですね、非常に使いにくくなったとかいろいろ批判を浴びているところがあって、確かに良し悪しというかですね、いろいろ意見が分かれています。でそこをですね、あえて私これはいいという視点で、こういうところがいいんですよリボンはという話をさせていただきました。でオフィス系の MVP の方にもですねちょっと褒めていただいて、ちょっと非常に嬉しかったんですが、これまた怒りを買って買いましてそのうち慣れますよみたいなことを私言ったんですけどね、慣れればいいってもんじゃねえだろみたいな形でですね、結構これはね、いろいろご意見をいただきまして、まあまあまあご意見はご意見としてですねありまして、といっても私このリボンのインターフェースっていうのはですね、まあ慣れてしまったっていうのが一番大きいんですけどね、まあそれなりに使わせてもらって結構ね活用させてもらっています。まあまあそんなところがあったんですが、この時に先ほど話しました Windows Blue、それがですね正式に Windows 8.1 というふうに正式名称が発表されました。アメリカの方では Windows 8.1 と、もしくは Windows 8.1 と言われてるんですが、日本だと Windows 8.1 と呼んでいます。まあ、今でね、こう7、8ってきて、いきなり 8.1 っていうところがね、ちょっとなんかダサい気がするんですが、まあ、8.1 というのは結構完成度が高い OS だと思いますんでね、まあ、この 8.1 の正式発表があったというのと同時にですね、 Xbox One、Xbox 360の後継機 Xbox One の発表がありました。でこの発表があって、まだこれ日本で発売されてないんですけど、いや、まあ、日本で買ってる方はいますけどねこれは非常に興味深いのが、この Xbox One というのは3つの OS を受けてますと。1つは Windows ですと。でもう1つは Xbox の従来の OS、 そして3つ目が Xbox と Windows を両方動かすような仕組みを載せた OS、 これ Hyper-V じゃないかと、まだ言ってんのかお前やと言われそうなんですが、そういったね、ものが載ってるというところで、非常に技術的にもですね、非常に興味深いゲームコンソールというよりホームエンターテインメントマシンじゃないかなと、そんな風に見ています。これ日本での発売がですね、非常に待たれるところですが、まあ、そんなね正式発表がありました。さて次、6月なんですが、Surface Pro、Surface Pro がですね、日本で発売になりました。実は Surface RT は3月15日で出てたんですが、 Surface Pro はですね6月7日発売となりました。まあ、Surface RT というのは Windows RT が動くタブレット端末なんですが、 Surface Pro はですね、これ完全にパソコンなんですよね。 Windows 8が動く、今でもちろん 8.1 も聞きますけど、 Windows 8が動くタブレット型のパソコンです。ノートパソコンです、これは。まあ、後に 2-in-1 型と言われるうちの一つなんですが、次ですね、結局日本実質的にですね、マイクロソフトがパソコンを発売したということになるんですね、これは。まあ、多分ここで各国内メーカーとの調整だとかなんとかって話があったんじゃないかというふうにね、結構いろんなサイトで言われてますが、まあ、ちょっと日本では遅れて6月7日発売ということになっています。結構体かと言いますね。私もね見たんですけどね、まあ、見たんです、それは見たんでしょって言われるんですけど、ちょっとサーフェス RT より分厚くて、タブレット端末で使うにはちょっと重いかなっていう反面、これでノートパソコンにもなるし、タブレットにもなるっていうのだったらすごくいいなっていうふうに思いまして、ちょっとすごく欲しいものの一つです。こう居酒屋でですね、テーブルにパッとサーフェスプロ出して、もうエクスプレッションブレンダーでこうやるんだなんて感じでね、ドトンドトラボの高尾さんがこう見せて、開発するとこ見せてもらってね、うわこれ見て、うわこれ欲しいなと、見た覚えがありまして、まあ、そんなSurface Pro、日本発売が6月7日にありました。で、7月、これ7月なんですが、Windows 8.1 のプレビューが出ました、出たんですが、実はですねこれ以外あまりネタがなくてですね、この番組としては何話したかな、これ NUC とかですね、超小型のパソコン、あと ThinkPad X240 の話とか、あと私サーフェスの、ね、タイプカバーを買ったんですよね、この時で、タイプカバーの話とかですね、ハードウェアネタ3連発というところで、これでアクセス数がかなり減ってしまったっていうのがあるんですが、まあこんなところでですね、ちょっとネタ切れを埋めるような、番組がちょっと続いたというような感じです。さて8月なんですが、8月はですね、この番組200回を超えるというところで、まあ、4年間、やらせていただきまして、200回目を迎えるということで、実はですね、これに200回目に関してはですね、念入りな作戦が組まれていまして、日本マイクロソフトの長坂さんに、ゲスト出演していただきまして、それとシャルちゃんにでゲスト出演していただきまして、マイクロソフトの会議室に行ってですね、番組収録したとさせていただきました。200回と第201回目ということでですね、2回に分けて、お話をいただきました。これ非常にですね、貴重な体験させていただきまして、シャロちゃんにもですね協力いただきましてね、本当にどうもありがとうございました。あと、まあ、本当に今年はね200回目を迎えることができましたんで、まあ、これもね本当に聞いていただける皆さんがいるんで、私もこうやる気を持って発信させてもらってるんでね、本当に皆さんのおかげだと思っております。でちなみにこれ200回目は確かマイクロソフトのあるお名前出していたか分かりませんが、執行役員の方も聞かれたということでですね、非常にびっくりしてしまいまして、非常にこの回はですね多くの方に聞いていただいた回でして、なんかマイクロソフトの、今までのイメージと違った一面をですね皆さんにお見せできることができたのかなと思ってます。非常にこれ私としてはですね、自分自身でも何回も聞いてしまうお気に入りの回です。でまあ、マイクロソフトの方にですね、マイクロソフトの長坂さんにいろいろお話しいただいてるんですが、まあ、今後もまた 出ていただけるということで、また調整をさせていただいてですね、ちょっとお話が伺えたらなと思っております。他にもですね、いろいろちょっとポッドキャスト番組出させてくださいよって話もいただいておりまして、またね、マイクロソフトの方にゲストで出ていただくということもあると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。さて、次9月ですね。これは、Windows 8の RTM リリースとマニファクチャーということで、 Windows 8.1 ですね、 Windows 8.1 の RTM が出ましたということで、Windows 8.1 のですね、コードが完成したということになって各 OEM メーカーに配られましたという発表があったんですが、通例でいくと RTM 出たんだら MSDN で配ってくれるよねと、じゃあ私も我々もすぐ試そうと思ったんですが、なんと OEM メーカーにリリースしただけで RTM として出なかったんです。 MSDN も出なくて、その時のマイクロソフトの発表は10月の発売の時に一緒にリリースしますと、つまり RTM は皆さんにお配りしませんよという話がありました。でね、多分ここはね、いろいろあったんじゃないかなと思います。でその後に、結構その開発者だとか、まあ、いわゆるマニュアルだとかですね、書籍だと書く方とかね、結構な方からこうフィードバックがあったと、このフィードバックがあったっていうのはもうほとんどクレームじゃないかっていうくらいなんですが、いうことがあって、2週間ぐらいでですね、方針変更してリリースとなりました。でこれでね、 Windows 8.1 の、私のとこでも正式な稼働を開始しました。まあ、このタイミングでですね、 Windows 8.1 の販売の詳細も、価格だとか、まあ、9月なんでね、10月発売なんで、エディションだとか販売価格だとかですね、販売方式だとか、そういうのも正式に発表がありました。それと、Surface Pro 2、これの発表がありました。実際の発売はですね、 Surface 2が10月25日だったんですが、これね、発表だけがあって、ニューヨークで発表あったんですね。で日本でまた遅れるだろうと思ってたんですが、なんと日本でもすぐ発売ということになって、まあ、アメリカと発売ほとんど変わらなくてですね、10月25日発売になったということで、このね、 Surface Pro 2でこれが出て、さらに今まで持ってる私の持ってる Surface RTM ですね、さらに値下がりと、もうショックになったらありゃしないという感じなんですが、まあそのところもありましてね、すごい早いですね。結局、まあ、マイクロソフトにアメリカにとっちゃ1年後なんでしょうけど、発売された日本にとっちゃ半年後に新しいの出てしまったというところで、まあ、それでも皆さん買い替えててましたけどね、正式発表がありました。で私は Surface RT なんですけど、今でも勉強会を持っていくと、木澤さんの Surface それ以上傾かないんですかって言われましてね。でね、 Surface 2はね、欲しいんですけどね、ちょっとこの後で出てくるお話で、いろいろと検討中ということになっています。そしてこの9月、非常に大きい、特に私にとっては非常に大きいと思ってるんですが、マイクロソフトがノキアの携帯端末部門を買収したと発表がありました。つまりノキアのルミアのシリーズの Windows Phone の部門を丸ごと買収したっていうんですね。で実際買収が落ち着くのが完了するまでですね、来年の4月ぐらいじゃないかって話が出てるんですが、これでうまくいけばマイクロソフトが Windows Phone の端末を発売することができると、単独で。でうまくすればSIM フリーで日本で議的通してマイクロソフトを売ることもできるんじゃないかというところで、まだ引かねえぞ Windows Phone はというところでですね、我々 Windows Phone フリークはですね、狂気したというところがあります。これ非常に期待したいなと思っていますので、まあ、今後ですね、この状況を、ね、見ていきたいなと思っています。10月なんですが、10月ですね、10月最初の回はですね、毎回同じお話をさせていただいているんですが、マイクロソフトの MVP 4年連続4回目受賞いただきました。まあ、これもですね、先ほど言いましたように皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。4回目ということで、まあ、4回目ならではのね、いろいろ思うことをね、 なんか木澤さん熱弁振るってましたねって後になって言われます、言われたんですが、ちょっとお話をさせていただきました。カテゴリーはマイクロソフト MVP4 Windows Expert IT Pro というところで、4回目の受賞ということで、まあ、今でも MVP とさせていただいております。また来年も頑張りたいなと思っております。はい、それでですね、10月になりますと Windows 8.1、これがですね正式に発売となりました。ゼネラルアベイラビリティというところで、この発音で杉山さんにツッコミを受けてありましたけど、GA ということですね、製品版ということが発表になりました。まあ、発表になったんですが、意外と秋葉原でですね、前回の Windows 8の時のような大イベントなくてですね、あれどこだっけ、ドスパラですよね、ドスパラだけが新発売をやったということで、でもドスパラだけだったんですけど、かなり盛り上がったという話がね伝わってきまして、Windows 8.1 がついに発売になりました。で、この GA と RTM、普通は同じものなんですが、機能的にですね改善されたりとかですね、いきなり RTM からアップデートがたくさん走るとかねありまして、結局 RTM 実は間に合ってなかったんじゃないかって話があるくらいなんですが、この GA になってですねより完成度が増しました。で、まあ、Windows 8.1 これで完成というところで、まあ、今でも使っています。まあ、それでね、番組としても Windows 8.1 の話をね結構たくさんさせていただきました。10月はまあ先ほどお話ししましたが、Surface 2、Surface Pro 2の発売ということになっています。もうね、みんな買ってましたからね、羨ましいですね。それで11月なんですが、11月はですね開発系のイベントがありまして、ここでですね Visual Studio Online、これの発表がありました。Visual Studio Online っていうのは、従来のですねチームファンデーションサービスの後継としてですね、まあ、開発を支援するクラウドサービスの一つということになっておりまして、まあ、私もねチームファンデーションサービス自体使ってまして、まあ、Windows Phone のアプリ開発とか、これをベースにですね管理しているんですが、Visual Studio Online に変わったということで、まあ、同日ですね Visual Studio Online というふうに変わって、まあ、環境を、ね、移行したというか、まあ、チームファンデーションサービスがそのまま名前変えただけなところもあり、名前が変わって、まあ、バージョンアップしたところもありますので、ね、そのまま使わせてもらってます。それと Visual Studio Online の中サービスの中の一つとしてですね、モナコっていう開発ネームの、ウェブベースの Visual Studio、これも発表になりました。で、まあ、まだ一部の機能ですね、Windows Azure 上の Web アプリケーションの開発と、まあ、基本的にエディターを Web ベースでできますよというところまでのようなんですが、これいずれですね Web ベースで開発が全部 Windows デスクトップアプリだとか Windows ストアアプリだとか、ね、できてしまうんじゃないかって話も出てまして、まあ、それ希望的観測なんですけどね、これ非常にね大きい話かなと思っています。まあ、そうするとね Surface RT でビジュアルスタジオも使えると、なんか素晴らしいことが起きるんじゃないかなと思っています。まあ、こういったところで、ね、今回にこれはですね開発系のあまりしない話をですねこの番組の中でさせていただきました。そことあとはですねタブレット端末8インチタブレット、これがですね結構出てきました。でダイナブックタブ、アイコニア W4 とかですねデルの端末と、あとレノボですね、レノボのミックス28、これはですねかなりヒットしてるみたいですね。周りの人はほとんどこれを買ってます。まあ、そういったところで、今4機種かな、Windows 8じゃあ Windows 8.1 ですね、 OS の8インチタブレットというのが、ここでお話をさせ結構出てきまして、お話もさせていただきました。これはねちょっとね欲しいなと思ってるところもありまして、まあ、今後まだまだ出てくるよってことなんでね楽しみにしたいなと思っています。それとあとこれ個人的にですねこの時にこの時にですね、ソニーのバイオのノートのシリーズがですね残価設定クレジットということで、2年間分分割払いをして2年経ったらソニーに返す、もしくは残額を支払うということで、割と安い値段、絶対的に安くないですけど割と割安にでですねソニーのバイオを手に入れることができると というところで、私の例の電卓が炸裂しまして実は今でもソニーのバイオプロ11をですね、買おうかどうしようかと一生懸命金策を練っているというような状況です。やっぱりこういった形でですね、パソコンをこうやってくれるとですね、買いやすくなるのかなと思っています。そして12月ですね、12月一番大きい話はですね、DD ネットのアメリカの方でですね、オールアバットマイクロソフトというブログの中で、メアリー・ジョー・フォーリーさん、アメリカの Windows 系のポッドキャスト Windows ウィークリーをやっている、それもやられている非常に有名なジャーナリストの方なんですが、この方が、記事を書いて、もともとはですね、マイクロソフト の幹部のですね、ジュリー・ラーソン・グリーンさんがですね、あるカンファレンスで Windows の今3つの携帯を持ってますと、フル機能の Windows と Windows ホームと Windows RT だと、ただこの3つを我々は維持していくつもりはないって発表したのと同時に、その前後してですね、 Windows RT は Surface RT ですね、 Surface RT と Surface Pro のこの住み分けっていうのがあまり明確になってなかったんで、Surface RT とか Windows RT はね、あれ Windows って呼ぶべきじゃなかったんじゃないですかね、呼ぶべきじゃなかったんじゃないかっていう発言をして、それをどうくっついたか分かんないんですが、 Windows RT がなくなるとかね、そんな話に出ちゃいまして、そこからいろいろ議論があって、結局メアリー・ジョー・フォーリーさんはですね、そういうことじゃなくて、Windows っていうのは NT のコアを持ちながらいろんな SKU ですね、バージョンが出てくということじゃないでしょうかというところで話が落ち着いたという話がありました。これ実はですね、マイクロソフトの方も結構迷惑したというか話題になったみたいでね、日本語訳された記事がいろいろ出回ってるのを見ると、もうマイクロソフト幹部が Windows RT を廃止するみたいな話になっちゃってるんですが、そうじゃないんだっていうところがありまして、この前もですね、実際マイクロソフトの方、勉強会でお話しいただいたんですが、まずこういうのはね、原文をまずよく読んでくださいと。で、日本語訳されるとちょっとやっぱり訳した方か訳した編集の方がですね、考えが入ってしまうこともあるので、原文をよく読んでみてくださいっていう話をされてました。で、確かに私も原文見たらですね、原文見た後の解説を読んだというのが正確なんですが、やっぱりそうは言ってなくて、Windows っていうのはコアを一つにしていろんなことに使えるようになるという方向に持っていくよというところで、ある意味統合なんですけどね、そういうふうに持ってきますよということがね、本当に言いたいことだったんじゃないかなと、そういうふうに思っています。それと、最後ですね、まだ大丈夫ですかね、大変私もお世話になりました Windows ホームサーバー、12月末で、販売終了ということになってしまいました。さよなら Windows ホームサーバーってタイトルでですね、番組配信しまして、Windows ホームサーバーの MVP の方に、ね、みんなリツイートしていただいたりですね、リンクをシェアしていただいたりしていきまして、本当にどうもありがとうございます。私もこれ非常にお気に入りのお家だったので、ね、ちょっと残念なところもあるんですが、まだサポートがおるわけじゃないんでね、使うことができます。そういうところでですね、Windows ホームサーバーの話も、させていただきました。こんなに長い時間喋っちゃった、ちょっとね、長く喋りすぎちゃいましたね。そういうところでですね、今年1年間を振り返るというか、なんかダラダラと話してしまったんですが、やっぱりなんだろうかな、一昨年の空前のローンチイヤーって言われてた、いろんな発表の後の年でどうなんだろうって、なんかもうネタがなくなるんじゃないかと思ってたところですね、かなりいろんなネタが出てきて、楽しい1年間だったと、いろいろお話できた、ね、1年間だったんじゃないかなと思っています。で、この番組自体もですね、こういった新しいお話もさせていただくの同時に、従来のその Windows のね、使い方だとか、Windows に関わらずですね、Windows に関連した、パソコンの話とかね、させていただきまして、結構皆さんから気がつかなかったというか、そうなんだって思うので気がつくところありましたとかね、知らなかったことも分かりましたとかね、お話しいただきまして、本当にちょっとそういうフィードバックをいただきましたので、よかったなと思っております。今後ですね、 マイクロソフトの製品や技術をですね、楽しく分かりやすくお話しするということを目標にですね、いろいろとお話をしていきたいなと思っております。はい、そういうことで今年1年間、どうもありがとうございました。また来年もですね、とにかく続けることを第一の目標にですね、やっていきたいと思っておりますので、また来年もよろしくお願いいたします。はい、そういうことで皆さん、良いお年をお迎えください。はい、そういうことで、なんか本編がいきなりエンディングみたいな終わり方しちゃったんで、ちょっとエンディングどうしようかなと思ったんですが、第220回ということでですね、今年1年間を振り返るということで、なんかダラダラと喋っちゃいました。短くやるつもりがものすごく長い時間になってるんで、ちょっと編集でね、削ろうだと思ってるんですが、何をしてもですね、この番組続けさせてもらってるのはですね、本当に聞いていただいている皆さんがいるからですね、もう張り上がるというかですね、続けさせてもらってますので、今後ともですね、聞いていただければなと思っております。また来年ですね、いろんなこう新しい話、なんかいろんな噂話を聞くとですね、これは来年すごいことになるなっていうような感じがしないこともないような状況になっておりますので、またこう楽しんでいただけるんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。